平成29年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問します。はじめに高齢者対策についてであります。当期間の高齢者世帯の間口等の除雪対応の考えを伺います。高齢者が運転免許証の返納等で買い物弱者になっております。その対策を伺います。次に観光対策についてであります。 JR 東日本では平成31年度に新潟庄内エリアディスティネーションキャンペーンを予定しております。平成30年度にプレデイスが行われます。駅のない三河町ですが、今回は鉄道、航空、バス、レンタカー等の各交通手段の融合を取り入れ組み合わせる方向です。その対策を伺います。観光資源が少ない三河町ですが、農作業体験や赤川等での体験を観光にする考えを伺います。
阿部町長。
岸田徳久議員にご答弁申し上げます。はじめに高齢者世帯の除雪対応策に関するご質問でありますが、本庁におきましては支え合い助け合う地域社会を目指した地域福祉計画を策定し、その計画において行政地域機関団体等の担う役割を定めております。さらにその中核的役割を担う社会福祉協議会においては、支え合い助け合いに関わるさまざまな活動を展開しているところであります。ご質問の一人暮らし高齢者や高齢者夫婦等高齢者のみの世帯の除雪に関しましては、社会福祉協議会において町の補助事業を活用した地域の見守り援助活動を事業を実施しているところであり、民生委員を通じて事前に登録した方に対し、要請を受けたシルバー人材センターの作業員が玄関から道路までの出入り口の確保を目的とした除雪を行っているところであります。また地域包括支援センターでは、高齢者の方が抱える日常生活における困りごとへの助け合い活動や介護予防活動に関わる体制づくりを行う生活支援体制整備事業に取り組みを始めたところであり、さらに地域の中で除雪の手助けを行っている町内会もあると承知しております。今後とも関係機関団体はもとより、町内会等との連携のもと、各種事業の展開と地域の支え合いに係る取り組みの充実に向けて努力してまいりたいと考えております。2点目の買い物弱者への対応策に関するご質問でありますが、本庁におきましては交通弱者への支援策としてデマンドタクシーを運行しているところであり、一方で買い物弱者への支援策といたしましては、三河町ショッピングセンター開発協同組合を事業主体とした三河町宅配サービス支援事業に平成25年度から取り組んでおり、運転免許を持たないなど店舗に出向きにくい方々への宅配サービスを行っているところであります。また民間事業者の独自の取り組みとして、自社店舗での買い物を希望する人を送迎するサービスも行われているところであり、今後ともデマンドタクシーの運行等による交通弱者の支援とともに、民間事業者との連携を図りながら買い物弱者対策に取り組んでまいりたいと考えております。次に観光についてのご質問でありますが、 1点目の平成31年に開催が予定されております新潟ディストネーションキャンペーン、いわゆる新潟庄内エリア DC とその前年に開催されるプレ DC への町の対応についてお答えいたします。このキャンペーンは名称にありますように新潟県と山形県、庄内地域の自治体、観光関係団体等が JR 東日本と一体的に誘客を図るキャンペーンで、平成21年以来2度目となるものであります。近年においては平成26年に山形 DC が開催され、山形の観光を県内外に発信し誘客に取り組んだことがまだ記憶に新しいところであります。本庁においては庄内観光コンベンション協会での広域活動に加わりながら観光 PR を実施したところであり、でんでんの宿や物産館マイドルにおいては利用者の増加につながったところであります。平成31年に開催予定の新潟庄内エリア DC につきましては、前回の山形 DC での実績評価を生かしながら、さらなる町の情報発信、菜の花温泉でんでんや宿泊施設、飲食店、産直施設などへの誘客につながるよう取り組んでまいりたいと考えております。また2点目の農作業体験等を観光にする考えについてのご質問でありますが、農作業体験や赤川については本庁にとって魅力と可能性のある観光素材であると捉えているところであります。まず農作業体験につきましては、浦島小学校児童による農業体験交流等の実施が町の PR にもつながっており、さらに赤川については川道づくり整備の進捗に合わせてイベントの企画等に取り組みながら、本庁の観光振興に位置づけられるよう努力してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
2番、志田徳久議員。
はい、はじめに再答弁ですけど、再質問ですけれども、高齢者世帯への除雪でありますが、町は事業公助、共助公助ということでやっておりますが、これは皆地域を通した皆共助でやっているという部分、地域密着型ではあります。今答弁にあったとおり、スルバ人材センター等に委託している部分もありますけれども、やはり冬期間の雪は日中降るだけではなく夜間も降っており、その中で例えば高齢者世帯に救急車等が来た場合、救急車からストレッチャーで道路から玄関から道路まで出さないという現状もあります。やはりその場合はスルバ等でなく地域密着型の共助で地域の人たちが手助けで除雪を行うのが理想と思われます。ところが今までこのように共助という形で除雪をお互い様近所の助け合いでやってきた人たちも年齢を重ねてきております。やはりその辺の対応策が必要になってきていると思います。する場にしても除雪は肉体労働でありますし、そして機械等を使う場合も高齢者になると操作等が難しくなってくるという現状もありますので、今まだ協業でやれている時点でそういう対策を取るべきと思いますが、考えを伺います。
菅原健康福祉課長。
ご答弁申し上げます。 冬期間の高齢者世帯の方々への除雪につきましては、まず今社会福祉協議会で行っている事業につきましては、事前に登録をしていただいて、民生委員さんを通じて登録をしていただきまして、どなたが登録なったかということにつきましては、民生委員さんと都庁内会長さんにその情報をお伝えしているところでありますので、町内会の中でもこの方が必要だということで登録をしているということはお分かりになっていただけているものと思います。まさにこの事業につきましては、高齢者の方に何かあったときに、その玄関のドアが開かないとか、そういうようなことはあってはならないというようなところで、生まれた一面もある事業でありますので、その部分につきましては、例えば使いやすさだとか、そういうところは常に考えていかなければならないことだと思っております。また地域包括支援センターで今年度から取り組み始めました生活支援体制整備事業でございますけれども、実は8月に各町内会長さんに、今の、町内会での助け合い支え合いの、活動についてアンケートをさせていただきました。地域包括支援センターの方で、各町内会でどんな課題を持っていらっしゃるのか、でその中にはやはり除雪ということで回答をくださった町内会長さんが多かったようには思います。またその中で町内会として取り組んだ、あるいは、取り組んでいるという回答を寄せてくださったところもありましたが、やはり課題としては、その今は近隣の方だとか町内会の、親戚の方がやってくれているけれども、この継続してその手助けって言いますか、助け合いを行っていくということを、課題として挙げてくださった会長さんが多かったと見受けております。この地域包括支援センターの事業を推進していく中で、そういう体制づくりというところにも、力を入れていきたいと思っているところであります。以上です。
2番志田徳久議員。
はい、地域包括センターのこういう事業は、素晴らしいことであります。やはり地域づくりのためにも、今、人のつながりが希薄化している、この三河においても、なってきている現状がありますのです。そして、今言った通り、救急車夜中に来れば、近所の人が出て、救急隊員から、道路から、玄関から道路までのストレッチャーを動かせるように、雪を覗いてくださいと言われれば、今はまだトラクター等で抜けて対応しているという例もあります。やはりそういう場合のためにも、地域の連携を図っておくべきと、これから思いますので、地域包括センターイコール、地域づくりということで、横の結びつきを詰めていく方策もこれからやってはおりますが、もっと取り入れていくべきと思われます。続いて、高齢者の買い物弱者ということでありますが、今まで答弁にあったデマンドタクシーでは、移動の範囲が限定的であります。三河町外には移動できないということでありますが、今回国土交通省はタクシーに定期券制度を導入する方針を決めました。これは定期券ですので、列車の定期券と同じように何度でも利用できるものであります。やっぱり運転免許証を返納した高齢者の足として利用してほしいということであります。これは通院や買い物もそうですけれども、やはり三河だけの地域ですと、買い物も範囲が限られている、隣接の市、旧町村であっても、 今は鶴岡市等になっておりますけれども、やはり買い物する品ぞろえがホームセンターが2店舗あったりとか、スーパーも農家密着のまたホームセンタースーパー、あとそして全国展開しているスーパー等もありまして、品ぞろえの良いところにもこのデマンドタクシーでなく国土省の定期券制度は利便性があるのではないかと思われますが、この定期券制度への導入に対する考えを伺います。
斉藤産業振興課長。
はい、ご質問にありました買い物弱者対策ということで、町長の答弁の中で、実際に三河町が行っているものをご紹介させていただきましたが、再質問の中では、私も報道の方で、見ましたが、タクシーの定期券ですか、そういった新しい仕組みをこれから検討し導入していくということでございました。内容的なものについてはまだ深く承知しておりませんが、そういったものを検討しながら、実際にはそういった部分については企画調整課の方での答弁の方がふさわしいかと思いますが、情報をつかみながら検討することになろうかとは思います。
宮野機械調整課長。
国土交通省のそのタクシー検討の交付ということで、ございますけれども、この部分については国の方でも地域の交通弱者、特に高齢者の免許の返納等、いろいろな部分で、そういった部分を地域でどう支え合うかということで、課題になっているところでございます。この部分につきましては本庁のみならず全県下でもやはり同じ課題ということで、これは県の方でもそれぞれ連携支援ということで必要だということで、今後どのようなあり方をすべきかと、そのタクシーの利用券の交付、それにのみならずバスの公共交通機関、それからデマンドタクシー、デマンドバス含めて今後タクシーの利用券の交付、そういった部分総合的に各市町村で連携して今後課題として検討していく必要があるのかなというふうに思っているところでございます。
2番志田徳久議員。
続きましてキャンペーンでありますけれども、さっきの8月2日にクルーズ船、コスタネオロマンチカ号が酒田港に入港しましたけれども、私、さっき言った通り、今回は JR の企画であっても、いろんな交通手段、バスやレンタカー、タクシー等を連携したキャンペーンを打っていくということでありまして、幸い三河町は鉄道の駅はありませんが、タクシー、レンタカー、タクシー等を利用すれば三河に来れるんではないか、そういうものも企画できるんではないかと思われます。その船が入港したとき、レンタカー、タクシー820名の乗客でありましたけれども、レンタカー、タクシーを160名が利用しております。レンタカー23台、タクシーのフリーが25台、あとタクシーでプラン計画を持ったものが6台と、このように利用客が企画組めば宣伝すればありますので、先ほどの答弁にもちょっとありましたけれども、駅のないこの三河松がさっきの21年ですかやった時とは若干条件が変わって、三河が 利用しやすいとか、PR しやすい状況になっておりますけれども、その交通手段を利用した観光キャンペーンの考えをもう一度伺います。
斉藤産業振興課長。
新潟 DC、それからプレ DC ですが、まあ、これに対するその町としての取り組み方ということの中で、まあ、先例の先祭例をちょっと研究させていただきました。まあ、議員が言われる通り、いろんな形でこう駅を起点にした観光コースを設定して、各市町村、関係市町村も呼び込もうということで、先祭県ではやられておるようです。実際に総合市長県の方でも説明会の中では、今回については電車だけでなく、バス、レンタカー、その他にも総合的にやっていくんだというような説明があったと聞いております。しかしこの取り組みについては、今回に限らず、前回も他の開催県の例を見ても同様にもうすでにやられております。その中で実際にこう今後開催に向けた実行委員会と行われるわけですが、そうした中で具体的にこの三河町でそういったコースを設定して観光客につなげていくと、観光につなげていくということを前提に可能性を探ってまいりたいと思います。現実的には寄っていただくという部分については少ないと思っていますが、ただないわけではないと思っていますので、そういった打ち合わせの中でコースと前向きに新しいものも掘り起こすことを念頭に組んでみたいというふうには考えております。
2番、志田徳久議員。
今までより前向きな意欲を感じた答弁と受け取りました。続きまして、そこで最初言った通り、三河町は他地域に比べると遺産とか有名なお祭りとかというような観光資源が少ないところであります。でもこの農業基幹産業としている三河では、これを観光につなげるという方法もあろうかと思われます。浦島小学校の例出ましたけれども、他にいろんな産直関係、消費者と交流しているところ、組織等では春の田植え、秋の稲刈り、手刈りですけれども、田植えも手植えですけれども、そういうものをやって、そのお米をできたら送って食べていただくというような方法もやっております。そういう方法でこの農業の田植え体験、農作業体験を観光にもっと取り入れ、の米の例えば消費の拡大を狙うというような方法、今までは小学生等でしたけれども、やっぱり消費者の早いんです、大人ですけれども、そういう人たちを観光で呼び込む方法はいかんでしょうか。
斉藤産業振興課長。
議員が言われるように、農産業体験というのも、助長のご答弁にありました通り、観光素材としては可能性のあるものだと思っています。まあ、実際にそういった取り組みは行われており、各地で、各所で行われておりますが、そういった視点で捉えて観光につなげていくということについては、いわゆる観光素材として改めて見直して、それに磨きをかけるといいますか、そういったものは必要かと思います。実際に子どもたちの交流も一番大きな取り組みかとは思いますが、ふるさと応援の取り組みの中で、実は田んぼのオーナー制度というのを三河町では登録をしておりました。 ご寄付をいただきまして、まあ、その方からこちらに来ていただくというような流れを期待していたんですが、寄付だけいただきまして、こちらには見られなかったという状況がございます。ただ、そういったものも米の消費等に具体的につながる例としてできていましたので、そういったものを増やしていき、そういった考え方で取り組んでまいりたいと思います。
2番、志田徳久議員。
はい、何もないということで、行動しないより、やはり、いろいろなものを探してイベントを企画したり、このような方法もいくらでもあって挑戦すべきではないかと思われます。次に、赤川による観光であります。実は私も何十年、今からは何十年もなりますけれども、まだ雑魚攻めが我々企画したやつが続いております。そして初めて、時2回目と、この魚を確保しようということで、赤川の船を持っている方から案内していただいて、鯉や船などの魚を捕まえた経験あるわけですけれども、その時で船に乗って、川の中から両岸を見ると素晴らしいものだということを感じました。やはりこれが都会の人たちとなれば、すごい観光になるんではないかと。護岸で整備されたところよりも、やはり自然のままの赤川の姿を観光の一つとして取り上げて観光客を呼び込むべきではないかと。私も感動した経験ありますので、その考えはどうでしょうか。
斉藤産業振興課長。
赤川もまた観光の素材として可能性のあるものと捉えております。議員言われた内容も確かに私も個人的な経験がございますが、木造船に乗せていただいて川の方から岸を眺めるという経験は確かに まるで別の世界であったかのような感じを受けた記憶がございます。まあ、そういった部分も考えれば、今回の川町づくりの整備の中でも、カヌーですか、カヤですかね、そういったものを発着できる場所を数箇所設けながらということで、いわゆる、まあ、川に親しむというようなものも想定した整備がされておりますし、まあ、そういった具体的に今後実現できるだろうも含めて、もっと川に親しむような、それがイコール観光資源の素材になるような形で、これもまた先ほどの野崎と同じように捉え直して、あるものは生かし、ないものは掘り起こして磨きをかけるといった形で進めていければというふうな考えでございます。
2番、志田徳久議員。
はい、赤川のカヌー付き発着所は国で整備してくれましたけれども、ところが、そのカヌーに乗るには、指導員が必要なんです。ところが、指導員の要請はできておりませんし、確か三河にはカヌーは前やった時のやつが残っているはずです。やはりそういうものに結びつくには、そういう背景、カヌーには指導員が必要だということ、指導員の要請をするとか、そういうものが付随してくると思いますので、その辺のバックアップ体制も捉えて、時間がありませんが、これで私の要望を兼ねて質問といたします。